ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は実から始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシア音楽のお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。東ヌサトンガラ州知事 G20 のサミット開催の準備を宣言することについてお伝えします。東ヌサトンガラ州知事は2023年に開催される G20 サミットに関連するすべての宿泊施設を準備すると述べました。これは月曜日に東ヌサトンガラ州のラブアンバ城で東ヌサトンガラ州のフィクトル・ライスコダ知事が語ったものです。これはラブアンバ城で限定会議を開催する際にフィクトル知事への G20 サミットを開催する準備についてのジョコイドル大統領からの質問に関連して伝えられました。フィクトル知事は実際に G20 サミットを開催したい場合はラブアンバ城に現在多くの欠点がありますが、すべてが一生懸命に働いていれば、すべては満たすことができます。限られた会議の議長を務めたジョコイドル大統領は、ラブアンバ城の観光地は2023年の G20 や2023年の ASEAN サミットなど、多くの国際的なイベントを開催する準備ができていると述べました。それでは次のニュースです。協力を強化するため、貿易大臣はダボスの2020年世界経済フォーラムに出席することについてお伝えします。アグス・パルマント商業大臣は2020年1月21日から24日に開催された第50回世界経済フォーラムの年次総会に出席しました。アグス・パルマント大臣は月曜日の書面での声明で、この事務訪問はインドネシアと世界のビジネス界との貿易協力を強化するための最初のステップの一つであると述べました。世界経済フォーラム2020年では、業種した持続可能な世界のための利害関係者というテーマを提起し、経済学、健康、環境、地政学の分野で761名の著名な講演者を紹介しています。この事務訪問でアグス・パルマント大臣は非公開の閣僚レベルの会議を含むいくつかの閣僚レベルの会議に出席することも予定されていました。それでは次のニュースです。ジョコイドル大統領がラブアンバ城でワリニンの頂上を観察することについてお伝えします。ジョコイドル大統領が月曜日に東ヌサトンガラ州のラブアンバ城での新しい観光地になる予定のワリニン頂上を観察しました。ワリニン頂上は手工芸品を展示する場所であり、地元のラブアンバ城アートのキュリエイティブハブでもあります。建設の第1段階は93億ルピアのコストで2019年7月から12月までに行われました。建設の第2段階は 2020年3月に開始する予定です。あとに割人町場には円形劇場と235平方メートルの駐車場を備えた1700平方メートルの公共広場もあります。推定予算は220億ルピアに達します。それでは次のニュースです。韓国はコロナウイルスの一つのケースを見つけたことについてお伝えします。韓国は1月20日月曜日に中国の武漢での症例と同じ新しいタイプのコロナウイルスに罹患していると確認された症例を1件受け取ったことを報告しました。韓国疾病管理予防センターは患者が以前にその地域に飛んだことを明らかにしました。患者は35歳の中国人女性です。彼女は1月19日日曜日に武漢から仁川国際空港に飛んだばかりでした。彼女は高熱などの症状を示したため入国時に隔離されました。中国当局は月曜日にコロナウイルスの発生がさらに多くの都市に広がっていると発表しました。患者数は3倍になり、中国では3人目が死亡しました。それでは次のニュースです。日本での原子炉運転員が原子炉でトラブル信号を調査することについてお伝えします。西日本にある伊方原子力発電所のオペレーターは第3原子炉のメンテナンス中に燃料ユニットの問題を示す警告信号が発せられたと述べました。しかし放射性物質は放出されていないと付け加えました。四国電力は労働者が月曜日に愛媛県の原子炉のプールに保管されている燃料ユニットをチェックしているときに燃料ユニットが誤ってリフトから落下したという信号を受け取ったと語りました。作業員が燃料ユニットをプール内のチェックラックに移動しているが、ユニットがラックのグリードに引っかかり、それが誤った信号をトリガーしたと述べました。燃料ユニットが落とされなかったことを強調しました。オペレーターは作業員が燃料移送装置を手動で制御しており、手順が適切に行われたかどうかを調査していると述べました。今月初めの伊方原子力発電所では各分裂を制御する制御棒が定期的な補修作業中に誤って原子炉から取り離されました。ユーティリティは4月に原子炉をオンラインに戻すことを計画していました。しかし原子炉は先週の原子炉の運転を停止するために裁判所が出した差し止め命令により4月以降もオフラインのままになると予想されます。それでは最後のニュースです。日本政府は新しいコロナウイルスへの対応を採用することについてお伝えします。日本政府は先週日本の最初の症例が確認された後に中国から出現した新しいコロナウイルスに対処するための一連の装置を採用しました。中国武漢から帰国した男性は先週の木曜日に同国初の患者として確認されました。安倍晋三首相と関係大臣が火曜日に会合し問題を議論しました。大臣は検疫当局が日本へのウイルスの侵入を防ぐために 高いリスク地域からやってくる人々を徹底的に選別することに同意しました。疑わしい患者が確認されてから、すべてのサンプルが国立感染症研究所によって検査されます。当局はまた感染者と密接に接着していた人々を追跡します。政府は他の国や関連組織と調整し、世界保健機関や他の健康グループから情報を収集すると述べています。ウイルスに関する新しい情報があれば、すぐに一般の人々が更新されると書かれています。安倍首相は、持続的な人から人への感染はまだ確認されていないが、中国では患者数が増え続けているため、警戒が必要であると述べました。彼は発生と他の関連する進展に遅れないようにと大臣に言いました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はオムニバス法の公用調査権説明が必要についてお伝えします。政府はオムニバス法公用調査権の起草を完了しました。今週は国会に提出され、3ヶ月以内に徹底的に議論されることを目標としています。オムニバス法は複数の法律を一堂に廃止または修正する可能性のある一つの重要な問題を対象として作成された法律であり、より簡単になります。これまでのところ、政府はオムニバス法の影響を受ける74の法律をまとめました。ジョコ・ウィドド大統領によると、政府が法律を一つずつ組み合わせてから議会に改正を提出した場合、そのプロセスには50年以上かかることがあります。オムニバス法では、法律を同時に改定できます。実際、政府によって国会に提出された2つのオムニバス法、すなわち、公用のためのオムニバス法と、税オムニバス法があります。しかし、多くの政党、特に労働者の注目を集めたのは、オムニバス法の公用調査権の方でした。オムニバス法案に労働者の福祉を脅かすと考えられるため、受け入れられない点がいくつかあると報告されています。例えば、労働者の時給についてです。労働者は時給を適用することで最低賃金をなくす努力があると考えています。つまり、週に40時間未満しか働かない労働者がいる場合、賃金は自動的に最低賃金を下回ります。代わりに政府によると、この時給規制は最低賃金規則を排除しません。この規則は一時的またはフリーランスのような仕事である労働者に休養を提供する際に企業体または会社に柔軟性を与えます。この時給制のルールはコンサルタント、アルバイトなどの特定のタイプの仕事に適用することです。さらに、時給の支払い規則は、柔軟な労働時間を望む青年の労働者を伴うデジタル経済作業における新しいタイプの仕事に対応することを目的としています。この例から、規制を作成する際の政府の目標が、 何であるかを人々が非常によく知るためにどれくらいの社会化が必要であるかがわかります。したがってコミュニティ内の情報の混乱を防ぐことができます。現在国会の任務はコミュニティにとって有益であるか有害であるかを合わず政府から提出されたオムニバス法の草案を研究することです。国会の任務は彼らが代表する人々にオムニバス法案に対する決定の理由を説明することでもあります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1924年1月21日にフラディミル・レニンが亡くなったことから始めます。フラディミル・イリヒ・レニン、またはフラディミル・レニンと知られている人物は、ロシア共産主義革命家、ボルシェフィック党の指導者、ソ連の創設者、ソ連の最初の首相で、ソ連の最初の事実上の国家元首、そしてレニン主義の創始者として知られています。1918年8月30日にレニンは革命的な女性であるファニア・カプランに3回撃たれました。カプランはレニンがロシア革命を裏切ったと考えました。レニンは銃撃を生き延びたが、彼の健康は衰え始めて回復することはできませんでした。最後に彼は4回脳卒中を患った後、1924年1月21日に亡くなりました。次は1976年1月21日にコンコード航空機の最初の商業飛行についてです。コンコードの2つの気温速ジェット機が1976年1月21日に初めて商用ルートに就航しました。コンコードの2機はそれぞれロンドンのヒースロー空港とパリのオルリー空港から離陸しました。コンコードは気温速デルタ波機です。この航空機の準高速は 2.04 マハで、飛行高度は最大6万フィートで、デルタ波構成とアフターバーナージェットエンジンを搭載したエンジンの進化を備えています。イギリスの航空会社ブリティッシュエアラインズとフランスの航空会社エアルフランスが運営する商業便は2003年1月26日の最終便で終了しました。最後は1985年1月21日にボロブドゥル寺院が爆撃されたことについてです。ボロブドゥル寺院は9世紀にスマトラとジャワを支配したシャイレンドラ王朝時代の遺物です。インドネシア最大の仏教寺院は中央ジャワのマグランにあります。1985年1月21日にボロブドゥル寺院はテロリストによって爆撃されました。このテロ事件は1981年にジハード司令部のメンバーがガルーダ DC-9 ウォイラ航空機をハイジャックした後、インドネシアを襲った 2番目のジハードパターン化されたイベントでした。壊滅的な爆発の結果、シャイレンドラ王朝寺院の9つの仏塔が破壊されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Listener minasang, imau kiki terai tau tawa Krisyo no Gita Cinta dari SMA deshita. Sugi wa Indonesia ku ni suite osai shimasu.
Listener minasang, Indonesia ku desu. Kyou wa ASEAN wa heiwa to antei no enjin de ari, suzuke nakereba naranai koto ni suite otsutai shimasu. Retno Marsudi Gaimu Daijin wa 2020年1月16日から17日にかけて、ベトナムのナートランで開催された ASEAN 外務大臣リトリート会議で、インドネシア政府は今年ベトナムのリーダーシップに対する全面的な支援を強調し、テーマは結束力と応答性を備えていると述べました。インドネシア外務省のウェブサイトで引用されたように、会議中にレッノ・マルスディ大臣は ASEAN が ASEAN コミュニティビジョン2025年と ASEAN コミュニティブループリントの多くの行動を完了したことをインドネシアが喜んで指摘したと説明しました。今年の中間レビューは ASEAN ビジョンとそのブループリントの完全な実現を確保するための重要なステップです。それに加えて、外務大臣はインド太平洋に関する ASEAN の見解のフォローアップとして、インドネシアは2020年7月7日から9日にジャカルタで ASEAN 世界経済フォーラムを開催すると述べました。この会議には ASEAN およびインド太平洋小国の政府およびビジネス界が参加します。インドネシアはまた、 ASEAN は平和と安定の原動力であり続けなければならないと強調しました。レッノ・マルスディ外務大臣によると、 ASEAN は南シナ海を含む地域の平和と安定を確保することに一貫していなければなりません。 ASEAN 外務大臣リトリートにおいて、 ASEAN は1982年の国際海洋法条約を含む国際法が南シナ海のすべての関係者によって尊重されることを確保することに同意しました。さらに、インドネシアはまた ASEAN がその仕事において女性、平和、安全保障の問題を主流化するよう奨励しました。インドネシアは2020年に女性、平和、安全に関する2回目の地域トレーニングを開催する予定です。2020年のベトナムの優先事項に関して、インドネシアはベトナムのリーダーシップの下で AICHR の参照条件レビューを完了することができることを望んでいます。インドネシアはまた ASEAN がより積極的に活動し、2020年に地域包括的経済連携が証明されるよう協力することを奨励しています。 ASEAN のアイデンティティ、認識、誇りを促進するために、インドネシアは ASEAN 社会文化共同体の柱で現在議論されている ASEAN アイデンティティに関する ASEAN 物語の採用を今年実施できることを提案しました。ASEAN 外務大臣リトリートは、ベトナムの大統領時代に、ASEAN 外務大臣リトリートは、ベトナムが ASEAN の指導者として務めていたことに開催された最初の会議でした。団結力と応答性というテーマを通じて、ASEAN は 団結を強化し、コミュニティでの存在感を高めることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan. Ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhir.
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌は NAF の Akhirnya Ku Menemukanmu でした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパスナーインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ヌサタンガラ州のドレンビーチをご紹介します。東ヌサタンガラ州のフローレス島のシッカ県にはさまざまな魅力的な観光地があります。海岸観光、景観観光、文化観光があります。海岸観光ならシッカの南海岸です。そこには魅力的なドレンビーチがあります。このビーチはとても美しいです。ドレンビーチのその美しさは4キロメートルにわたって伸びる白い砂とサンゴの組み合わせから切り離すことができません。それだけでなく、ドレンビーチの西の地平線に沈む夕日も同様に美しいです。ドレンビーチはシッカ県のボラクのネンブラ村にあります。シッカ県の首都であるマウメレ町からドレンビーチまでは約 40km あります。自動車を利用すればこのビーチまでは1時間しかかかりません。ドレンビーチへの道に沿ってあなたは美しい景色を楽しめます。道沿いには山と丘と葉が生い茂った木々があります。ドレンビーチに着くと 4km に及ぶ白い砂浜をすぐに見ることができます。このビーチでは泳いだり、柔らかい砂の上で日光浴をしたりできます。暖ければゲジュマルの緑荫の下で休むことができます。サンゴの岩と白い砂の広がりは観光客にとって素晴らしい写真スポットになります。ビーチで夕日が沈むのを眺めるのも良いです。ドレンビーチに来るときは近くに屋台やレストランがないので食べ物を持ってきた方がいいです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Ku
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はチョコラのルカラマでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオープンインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは、menanyakan nomor telepon。menanyakan nomor telepon。日本語で電話番号を尋ねるです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、menanyakan nomor telepon。日本語で電話番号を尋ねるの会話を聞いてみましょう。ホテルに向かう途中の車の中で、ケビンは空港でケビンを迎えに行った大学の役員であるインムラン氏と話をしました。ケビンは連絡できるインムランの連絡線番号を尋ねます。
Boleh minta nomor telepon bapak?
Boleh.Nomor HP ya?
Iya.
0851-234-5987.
Terima kasih, Pak.
Baik, Mas.
Listener no minasan, itsumo no you ni menanyakan nomor telepon. Nihongo de denwa bango o tazuneru no tango ya hyogen o shokai shimasu.それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Boleh minta nomor telepon bapak? Boleh minta nomor telepon bapak? 日本語で、あなたの電話番号を聞いてもいいですか? Nomor HP saya 0851-234-5987. Nomor HP saya 0851-234-5987 日本語で私の携帯電話番号は 0851-234-5987 です。Berapa nomor telepon Anda? Berapa nomor telepon Anda? 日本語で電話番号を聞いてもいいですか?会話でケビンは Boleh minta nomor telepon bapak? 日本語であなたの電話番号を聞いてもいいですかと言いました。誰かの携帯電話番号を要求する場合は電話という単語を Ponsel Ponsel 日本語で携帯電話または HP HP Handphone という意味という単語に置き換えることができます。例、Boleh minta nomor HP kamu? Boleh minta nomor HP kamu? 日本語で、あなたの携帯電話番号を聞いてもいいですか? 081-2321-5678 081-2321-5678 Nyonggo de 081-2321-5678 Berapa nomor telepon kamu? Berapa nomor telepon kamu? Nyonggo de Dewa bango kite mo ii desu ka? Nomor telepon saya 081-2321-5678 Nomor telepon saya 081-2321-5678 Nyonggo de Watashi no kitai tengwa bango wa 081-2321-5678 desu リスナーの皆さん最後に もう一度例文を聞いてみましょう。
Boleh minta nomor telepon Bapak?
Boleh. Nomor HP ya?
Iya.
0851-234-5987.
Terima kasih, Pak.
Baik, Mas.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この番がインドネシア語についてもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。来週、他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bertumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Demi hati yang risau ini, oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Ima o kiki teraita ota wa Ebit G.A.D. no Elegi esok pagi deshita. 次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリーの歌をお送りいたします。まず、 pucuk pisang, banana no me を聞いてみましょう。父ウヤノラが歌います。リスナーの皆さん、プチュクピさんは、センクサンピランとアトクを含む3つの詩で構成されます。プチュクピさんというタイトルのように、この曲の歌詞には、プチュクピさんという言葉が使われています。プチュクピさんは、遠くにいる恋人への憧れについて語っています。再び会うことを望んでいます。この曲はスマトラで非常に人気がありますし、さまざまなバージョンと方言でいろいろな人々によって歌われています。それでは皆さん、チチ・ウィアノラによるプチュクピさんです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
スナーの皆さん、これで日本語放送をお送りします。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は VOI Indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。